黒部座ストーリー。明けましておめでとうございます。岩木幸子です。本年も黒部のおいしいにフォーカスして明るく楽しい番組をお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、2020年最初の放送は黒部座ストーリーニューイヤースペシャルと題して時間を拡大してお送りします。いつもは黒部の食をテーマにお送りしていますが、今週は観光、商業、工業と多方面から黒部の発展を牽引されていらっしゃる川端康夫さんをゲストにお迎えして、黒部の魅力とこれからの未来についてお話を伺います。お楽しみに。黒部座ストーリーニューイヤースペシャルお送りします。ゲストは黒部商工会議所の会頭、そして黒部宇奈月温泉観光局の代表、また川端鉄工の代表も務めていらっしゃいます川端康夫さんです。観光や経済という点からいろいろ川端さんにお話を伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お正月ですので、どのようにお過ごしになっていらっしゃるかなというお話から伺っていきたいと思うんですけど、お正月の風景を教えていただいてよろしいですか。
私年中こういろんなところに出ているもんですから、正月三が日だけはゆっくりとうちにまいようというふうに決めてまして、割とのんびりと正月を過ごしています。
出張されることも多いということで、国内がいろいろいらっしゃってるようですね。
そうですね、国内のお客さんのところに行くこともありますし、海外の出張も結構ありまして、黒部市内に、富山県内に行くことが3分の1ぐらい、国内が3分の1、国外が外国が3分の1ぐらいの、大体そういうパターンで過ごしてますね。
そうするとやっぱりお正月は貴重なお休みということになりますね。そのお正月の食卓の風景も教えていただければと思うんですけど、お雑煮って特にそのお家によって特徴があるようですけど、川端さんのお宅はいかがなんでしょうか。
うちは2種類のお雑煮を作ります。1種類は地元育児の魚を使った、手川県では一般的な雑煮ですし、もう1種類は、妻の実家が島根県安来市なんですけども、島根県の雑煮って割とシンプルで、お餅に岩のりと鰹節を乗っけるだけのシンプルなお雑煮ですんで、その2つを用意してもらいます。全然違いますんで面白いですね、その対比が。
そういう意味ではとっても贅沢なお時間過ごしてらっしゃいますね。
そうですね。はい。
昨年のお正月なんですけれども、 YKK の吉田取締役にお話をお伺いしまして、ご一緒に中国にいらっしゃって餃子を作りになったお話を伺ったんですけど、川端さんその時のことって覚えてらっしゃいますか。
はい、2001年だったと思うんですけども、吉田さんと一緒に中国北京に行きまして、ちょうど春節の時でして、一般の家庭を訪問しまして、そこで餃子を作って皆さんで食べるという、その中国の正月の体験ができましたね。
それでお二人のやっぱりすごいなと思ったのは、ただそこで餃子を作って食べられただけではなくって、黒部に持ち帰ってそれを皆さんに広めようと思われたことだと思うんですけれども、いかがですか。
その時吉田さんが黒部の商工会所の会頭をしとられまして、まちづくり協議会を会長もしとられました。せっかくこの、中国の素晴らしいこう正月の体験したものを黒部でなんとかこう広められないかという話が、どこからともなく出てきまして、そのまちづくり協議会を中心にして、黒部で初めはイベント的にスタートしたんですけども、やっていければという話になったと思いますね。
それがもうすっかり定着をして、手応えみたいなのを感じていらっしゃいますか。
中国では餃子といえば水餃子なんですね。日本ではどうしても焼きのイメージが強いですけども、餃子といえばで、焼き餃子で町おこしをしているところもたくさんあるんですけども、水餃子でこう水餃子をこう打ち出しているところってのはその時は全然なくて、もちろんその、中華料理屋さんに行きますと餃子で水餃子っていうのは出てきたんですけども、なかなかその地域を起こしていますか、地域全体でその水餃子を取り上げているところっていうのはなかったですね、その時には。ですから、そういう意味ではそのぜひそのこれを黒部の名物にしたいという思いから、まずはその町協でイベント的に始めて、でその後、広がってきたというのは、やはりその町協のそのワークショッププラス、 黒部の飲食店組合の方々が協力をしていただいたというのは大きかったと思いますね。
水餃子っていう素材を使って皆さんいろんなオリジナリティをね出してらっしゃいますよね。
そうですね、各店舗で違った形で提供していただけるというのはすごく面白い形になってきたかなというふうに思いますね。やっぱり食というのは一つ大きな地域おこしの原点といいますかパワーになりますんで、そういった意味で何が黒部で、メインにこう広めていけるのかっていう部分では今までなかなか見つからなかった部分で、新しい文化かもしれませんけども、水餃子という一つのジャンルが黒部で定着してくるっていうのは非常にありがたいですね。
黒部座ストーリー。さあそれではここで2019年度、昨年を少し振り返ってみたいと思います。黒部ではいろんなイベントが行われました。幅広い年齢層の方、黒部注目が集まったんじゃないかと思いますが、特に川端さんが心に残ってらっしゃることってありますでしょうか。
はい、シアターオリンピックス、それからももクロ春の一大事ということで、市内外もしくは全国からこう人が集まってくるようなイベントが、あったわけですけども、やはりその一番こう私の中で残っているのはももクロ春の一大事ですね。約2日間で3万人ぐらいの方が来られましたし、黒部の、新幹線の駅であれだけ人がこう来られた状況を見ますとね、本当になんかもう嬉しくなりましたね。
この間魚の駅育児に伺ったんですけども、そこでも看板にこんなものを食べましたよなんて書いてあって、楽しい雰囲気がまだ続いてますね。
そうですね、ファンの方、桃の府と言われる方々ですけども、もうやっぱり桃黒のそのステージがあったとかお店に行ったとかっていうのは皆さんこう、巡礼ではないですけども、黒部でも行かれた場所の PR ができればいいと思いますね。
インターネットを使ったりして黒部のいいところを桃の府さんたちが自発的にこう発信してくださったみたいですよね。
そうですね、それぞれの場所で、PR していただいたという部分では非常にこう地域を盛り上げるイベントであったというふうに思いますし、ももクロさん その春の一大事っていうそのコンサート自体がその地域おこしをこうメインに考えておられるイベントですので、そういった意味でも非常にこういいイベントができたなというふうに思いますね。
いろんなところでこう手を挙げたんじゃないかと思うんですね。ここでやってほしいっていう方もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、黒部が選ばれたのはどういったところにあると思われますか。
はい、手を挙げた自治体は40ぐらいあったというふうに聞いていまして、やはりその中で黒部が選ばれたっていうのは、1回目が埼玉県の富士見市、2回目が滋賀県の東近江市ということで、西と東ありましたし、真ん中の部分っていうそういう地理的な部分もあると思いますし、やっぱり新幹線の駅に近いというのが一つ大きな要因になったと思いますね。新幹線開業しても5年になりますけども、やっぱりその新幹線開業の効果というのは今も持続していると思いますし、新幹線によって人の流れが随分変わったなというのは感じますね。
特にどんなところでお感じになりますか。
これまでやっぱりなかなか富山っていうのをこう黒部っていうのをこう PR しようとしてもなかなか難しい部分がありました。それはやっぱりこう交通の便とか、飛行機で来るっていう部分もありましたけども、人に集まっていただくっていうそういう機会をなかなか設けにくかったっていうのは、交通の面っていうのがあったと思いますね。そういう部分ではやっぱり新幹線の開業っていうのは一つすごく大きなインパクトになったというふうに思います。
国内外、そしてまた県外で川端さんがお話になる時も新幹線でいらっしゃいよっていうのはとてもこうお誘いになる言葉としては魅力的ですよね。
そうですね、やはり新幹線の駅があるというので話をしますと、なんならすぐ行けますよねっていう話になりますんで、新幹線の効果っていうのはあると思いますね。
黒部はまたその新幹線の駅を中心にして山も海も本当にそんなに離れてませんもんね。
そうですね、私もいつもよく言ってますけども、黒部ではやっぱりその大自然が売りですし、黒部のイメージというふうな形で言えばやっぱり山のイメージが強いんですよね。どうしても全国で話しますとなんか山の中から来たようなふうにも言われますけども、決してそうではないんですよと、山から海まで、 4000メートルの高低差で大自然がこう豊富な町ですよというふうに言いますと、いや海があるんですかというふうに言われることが多いですね。
海もあって山もあって、そして新幹線もあるよっていうのは、やっぱりこう行ってみようかなっていう大きなきっかけになりそうですね。
そうですね、多くの方にこう来ていただいて、来ていただくとやっぱりその良さが分かっていただけるというふうに思ってますので、これからもどんどん来ていただきたいなというふうに思いますね。
黒部座ストーリー。黒部座ストーリーニューイヤースペシャル。引き続き黒部の発展を牽引されている川端康夫さんのお話をお送りします。ここまで川端さんのお話をお伺いしていて、昨年2019年度は黒部にとって充実した1年だったなということがとても伝わってきました。では今年2020年度なんですけれども、今のお話を踏まえまして、黒部はどのようにこう PR をされたいというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、今年はオリンピックイヤーということで、たくさんのインバウンドの方が来られるというふうに思ってますんで、そういう方々っていうのは、いろんな情報源を持って来られます。やっぱりそういう中でいかにこう黒部の良さをうまく発信していくかというのが大事だというふうに思ってまして、より一層こう黒部の良さをアピールしていければいいのかなというふうに考えてます。
黒部流のおもてなしっていうとどんなことだというふうにお考えでしょうか。
そうですね、黒部流って言われるとなかなか難しいものがあるのかなと思うんですけども、正直言いまして、食なんかにしてもこれだっていう打ち出せるものはなかなか少ないですね。メスイポークとか、そういう全国的にも知れ渡ったブランドもあるんですけども、これですっていうのはなかなか難しい部分があるのかなっていうふうに思う。そういった中でやはり黒部は、食もそうですけども、他の全体で、おもてなしをしていくというのが黒部流ではないかなと。昨年の流行語大賞でワンチームというワードが流行語大賞になりましたけども、まさに黒部全体で一つのチームとしてお迎えするというのが黒部流ではないかなというふうに思っております。
私もこの番組を通して黒部をいろいろ取材させていただくんですけれど、取材先の方たちが皆さん協力的でいらっしゃって、少しでも黒部の魅力を伝えたいっていう思いがとても伝わってくるんですね。
そうですね、やっぱり以前は黒部何もないよっていう人が多かったと思うんですけども、やはりたくさんの方がこっちに来られるようになって、そういう方々をお迎えする機会が多くなってくる。そういった中でやっぱり皆さんは、あ、この地域でもこんなことがよそから見ると、評価してもらえる部分だなっていうのが分かってこられたんじゃないかなって。何もないよって言った部分時とはあんまり変わってないかもしれませんけども、その意識の中でお迎えする中で、黒部の良さが、住んでる人が黒部の良さを分かってきたんじゃないかなというふうに思いますね。
黒部って風景も美しいんですけれども、実は体験型というか、実際に参加して楽しめるものっていうのがすごいたくさんあるんですよね。
今観光はその景色を見るという、そういう部分から、やっぱり体験型の観光というのが主流になってきてますので、観光局でもそういうメニューをいろいろこう考えながら作ってきてます。特にインバウンドの方ってのは、例えば宇奈月に来ても歩く場所ないですかっていう方が多いんですね。トルコでこう峡谷に行くのは、それはそれとして、歩きたいって方がいますね。それは街歩きもそうですし、こうウォーキングするような、そういうコースなんかあれば、もっとこう楽しんでいただけるのかなっていうふうに思いますね。
私たちなんかちょっとつい歩くのをどうにかして避けようかななんて思うんですけど、景色をただ楽しむだけじゃなくて、こう体全体で感じたいということなんでしょうかね。
そうですね、特に、ヨーロッパ圏とかそういうところから来られる方っていうのは、まさにそういう歩く文化っていうのがすごく発達してますから、そういう思考の方が多いですね。
そしてまた宇奈月温泉も、温泉にこう浸かるだけじゃなくって、やっぱりいろいろな体験型のものもご用意されてるみたいですよね。
そうですね、体験型のその 川を利用したキャニオニングとかラフティングとかも含めたそういう部分に加えて、やはりそのものづくりを体験するとか自然体験、それから産業体験みたいなものがやっぱりこれから求めていかれるんではないかなというふうに思いますね。
そういう意味ではまだまだ黒部の観光のその可能性みたいなものがねたくさんあるのかなというふうに思ったりしております。
黒部ザストーリ
ー。今年その具体的に何か内外に向けて計画お持ちではないでしょうか。
2020年っていう部分ではなくてその先も見据えた形でになりますけども、2022年には黒部に道の駅ができます。だから23年には、宇奈月温泉が開湯100周年ということで一つ大きな節目の年を迎えますし、その年がちょうど新幹線の敦賀延伸の年に重なります。それから24年には関西電力さんの黒部ルートを、宇奈月から黒4まで、商品化されるわけですから、そういった意味では22年から24年にかけての一つのこの時期っていうのが非常に黒部にとってはチャンスだというふうに思っております。具体的にはこれから進めていくんですけども、そういうその大事な年回りだよっていうのは皆さん共有して意識があると思うんで、これからいろんなアイデアが出てくるんではないかなというふうに思っています。
昨年桃の府さんたちがいろいろ活躍してくれましたから、その流れを今年も組んでくれればいいななんて思いますけど、いかがでしょうか。
今でもこう来られる方があるんで、今年はそれをこう、桃黒の特別展って言いますかね、そういう形でやりたいなというふうに思ってまして、例えば桃黒が使った衣装をお借りして展示したり、当時の写真をパネルにして展示したり、それから、黒部以外の開催地、の写真を展示したりということで、そういうももクロのファンがこう来ていただけて回っていただけるようなそんな企画もしたいなというふうに思っています。
ということで観光という点を中心にこれまでお話を伺ってきたんですけれども、それ以外にこう商業ですとか工業経済面というところでですね、黒部は今後どのような発展を望んでいらっしゃるんでしょうか。
黒部は工業系というのはうんと強いんですね。それから観光も宇奈月温泉があるということで結構しっかりと一つの柱になっているわけですけども、一方でやはり商業関係がちょっと弱い部分があります。そういった意味では皆さんでこう協力しながら商業を盛り上げたいという思いがあるんですけども、なかなか今全国的に見ましても中心商店街ですとかね、そういう部分の再生というのは難しい部分がございますけども、一つは上木さんがパッシブタウンということで、今開発されまして、全面に物を販売したり、する場所も、それからイベント的にガイドフリーというその月に一遍ぐらいやっておられますかね、一つの街ができて新しいこうにぎわい創出ができてるんではないかなというふうに思いますね。そういうのを中心にして、核として広げていけばいいのかなというふうに思いますね。
工業、商業、観光、全部がこうバランスが取れた街づくりっていうのは必要ですよね。
そうですね。やはり黒部のこう目指すところっていうのはそのあたりかなというふうに思ってます。工業、商業、そして観光というふうな3つの部分がバランスのいい街になれば結構住みやすい街になっていくんではないかなというふうに思いますね。
2020年度川端さんが何かこう個人的になさってみたいなと思われることってありますか。
はい、実はタイ在住の阿部京子さんっていう作家さんがおられます。その方は絵を描かれるんですけども、非常に楽しくなるような絵を描かれるんですね。その方は私も十数年来のお付き合いで、タイに行くたびに絵を買わせていただくということで結構枚数もたまってきておりまして、ぜひこれをもとにして展示会みたいなものができればいいなというふうに思っております。 阿部京子さんはタイのこう風景とか自分の家族とかそういうものをこう絵にしておられまして、それぞれ一点一点に思いのある絵なんですね。東日本大震災の時の被災地であります釜石の工場の壁面にそういう楽しくなるような絵を描かれたりいろんな活動をしておられまして、ぜひ応援したい方なんですね。そういう部分では黒部でもぜひそういう展示会ができればいいなというふうに思いますね。
2020年度も楽しくなりそうですね。
そうですね、楽しい黒部になればいいというふうに思いますね。
川端さんどうもありがとうございました。今年もまたいろいろとご活躍を期待しております。
よろしくお願いします。
お話は黒部商工会議所会頭、黒部宇奈月温泉観光局代表、そして川端工業株式会社の代表でもいらっしゃいます川端康夫さんでした。黒部ザストーリー、いかがでしたか。新春にふさわしい前向きで希望にあふれたお話をお伺いしました。さて来週は黒部宇奈月温泉観光局のスタッフ石田さんにお話をお伺いします。午前7時45分からです。お相手は岩木幸子でした。